みんな、ちょっと集まってくれ。新入社員のあやさんだ。
ロックンロールとネイルが大好きなあやです。迷惑かけちゃうと思いますが、よろしくお願いします。
みんな、いろいろ教えてやってくれ。
あと、基本彼氏にご飯作んなきゃなんで、定時で帰ります。あと、ネイルもやってるんで、重いもんとか持ちたくないし、お茶組とかもダサくてやりたくないんで、シクエロです。
うん。君はまさに。
ロックンロールバンドワゴン。
あやさんそんな声出んだね。
出るよ。
いやいいね。それでなんか一周分撮ってみてほしいな。本当に。
ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャスト featuring White Ash。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの。
ホワイトアッシュです。
はい、ということで。
いやー、すごかったね。
まさかあやさんか、あんなに。
さっきの自己紹介も若干なんか高かったよね。
いやー、今、ざわついてると思いますよ。
調子がわかんなくなってる。
リスナーあやさん
が。甘い声が。
そうね。
ねえ、地声はあんな感じだから。
地声
地声。あ、普段。
あれが地声なの？
普段の方が、普段のこの低い方が、あれだからね。
これで一周やってほしいぐらいですね、ほんとね。
ほう。
ほう。ほう。
山さんです。
あ、黒ちゃん。
黒ちゃん。ごめんなさい、黒ちゃん。
黒ちゃん。
黒ちゃんにっすね、すいません。はい。
うん、山ちゃんでしょ
山ちゃん。山ちゃんだった。
山ちゃんでしょどうしたの
いや、絞っちゃった。うん。ごめんね、
山さん。
うん。
公共の電波に乗ってふざけないと。
好きにはさせないよ、つって。
ごめんなさい。真面目にやりましょう。今日も楽しんでいきましょう。
今日も楽しんでいこう。
はい。お願いします。
お送りしたのはホワイトアッシュでエンペラーです。さあね、まあなんかちょっと先週聞いていただいた皆さんには本当になんかもう申し訳ないというか、
そうですね、ちょっと胸焼け感ありますよね。
なんていうかこう春の陽気に誘われてちょっと悪ふざけをしてしまった、ね、
う
ん、なんか
そうですね、
そう先週こそね本当になんか電波に乗せてやることじゃなかったみたいな感じなんですけど
ね。身内でやってくれって感じだったね。
だからなんかもうちょっとね、今回はね、はい、なんかちゃんとしようと思いまして、今日は、こういうことをしたいと思います。アルバムスペード3プロモーション大反省会。
おーい。
はい。
なんだ。
ということでですね、まあ、こう、プロモーションという言葉、もしかしたらね、こう、聞いたことある方もいるし、あんま聞き馴染みない方もいらっしゃると思うんですけども、ねはい、まあ、大体、何かこう、新しいものを発表したりですね、発売するときに、それを宣伝する、工程があるわけですよ。
そうですね。
はい、まあだからやっぱこう、知ってもらわないことには始まらないじゃないですか。
そうですね。
例えば何月何日に、何々が発売しますというのを一切その宣伝しなかったら、その日に発売されたことがわからないと。
そうですね。
だからちゃんとその発売日前に、今度こういうのが何月何日に出るんですよというふうな宣伝をするという活動をプロモーションと、うん、いうわけですけれども、
ね、
まあこの3月16日にリリースされました僕らの4枚目のフルアルバムスペード3、うん、まあいろんな雑誌のインタビューに答えたりですとか、まあテレビですとかラジオにも出演したりね、
はい、
あとはまあリリースイベント、
そうですね、ね、
まあこっちの関東でもやりましたし、うん、大阪の方でもやらせていただきましたけれども、はい、まああとはその発売日の時に日本各地の CD ショップを、飛び回ったりですね、いろいろとプロモーション活動をしてきたわけですけれども、
はい、
まあ無事ね、
はい、
その発売しましたよ、3月16日に、
うん、はい、そうですね。
で、ある程度そのプロモーション期間というのが、うん、こう終わりを迎えようとしてるわけですけれども、うん、ただね、やっぱりこう前に進んでいくためにはしっかりとその反省をねして次に生かさないといけないんじゃないかなというところでね、
はい、
今回のプロモーション活動っていうのをちゃんと次の作品に生かすために振り返ろうよという企画でございます。
そういうことですね。
じゃあ、まずゴーちゃんから。
はいはい。
はい。
いきますかね。
自己反省。
はい。なんかあった？プロモーション。
はい。
ですね、3月16日、
はい、
これまあ発売日にですね、ジャケットサイン、サーキットってあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あの時に、道玄坂から、こうその渋谷ツタヤさんの前まで、
はいはいはい、
マリオカートで駆け抜けるっていう
やりました、ね、
イベントをやったじゃないですか、
やりました、
ね、はい、あの時に 俺はコスプレをした方が良かったのかっていう。
なるほどね。
確かにね。
なるほどね。
一応これ、そのプロモーションの企画といたしまして、はい、このジャケットサインサーキット、道玄坂から渋谷蔦屋までの間をですね、マリオカードで駆け抜けるよという企画の中で、うん、まあ、僕のツイッターでですね、この500リツイートいった場合、僕がのび太くんの格好をしてそれをやりますよと、うん、
はい、
はい、でちなみに1万リツイート言ったら山さんが全身にですね筆で俳句を書きまくって、
はい、
落ちなし法一という形で山さんが渋谷の街を練り歩くという、ね、企画があったんですけども、うん、はい、それは、残念ながらあと9300足りずに、うん、できなかったというわけですけども、
全然足りなかった、
ね、だからこれで言うとそのやったのがさ、
う
ん、僕とゴーちゃんだったわけじゃん。
その
マリカに乗ったのが、
う
ん、だけど、うん、ゴーが何かするというのがなかったわけ
だ
よね。
そうだよ、確かに。それでさらにこう渋谷のやっぱり見てもらわないと意味がない
まあ、ね、
確かにちょっと目立つね。
ただ普通の格好してると、ね、やっぱり俺らちょっとあれですから。
そうですね。
だからのび太、だから、
のび太、普通普通
のび太くんの格好した人と、
うん、
普通の人がマリカにいたから
。そうね。
あの人はスタッフだったんだろうかっていうかね、
ファンの方は分かってくれてるからハイタッチとかしたじゃん、
うんう
ん、でもその以外の方が ね、
見たら多分先導してくれるそのスタッフの人みたいな感じに見えちゃった
ちょっと分かりづらかった
それでもさ難しいな、ゴーがさ例えばさジャイアンの格好するとかも違うじゃん、なんか
難しいね、
ゴーのそのでもなんかした方が良かったんじゃないか
みたいなね、なんか難しいよね、
なんかだからあれじゃない、だ次もしそういうのやるとしたら何がいいんだろうね、
なんだろうね、
確かにね、
なそれはまあね、
なんか似てる、
なんかしてほしいとか、
山田孝之さんに似てるからちょっとそっちに寄せてみるとか、そういう
っていうと
っていうと
えっていうと
すいません、私の発言ダメでした。
あ、なるほど、あ、はい、ところどころでもう読んでいくわけですね。
そうです、
すごいね、自己申告ね、うん、
自己申告、
ちょっとなんかあれでしょ、ちょっと成長したでしょ、
一句読んでみようとかじゃなくて、うん、
悪いこと、
いい流れ
だ、まあ簡単だもんね、区切ればいいんだから、ね、
区切ればいいんだから、ね、区切ればいいんだもん、
そういう言い方しないで、
山さんの俳句区切ればいいんだもんね、
焼きましたよほら、
はい、ということでね、うん、まあそんな感じでゴーちゃんの反省点ありつつ、うん、じゃあ続きましては、うん、あやさん、
はい、
はい、なんかあります、今回のスペードスリープロモーションで何か、
今回まあそう東京ではそのマリカーに乗って2人がやるっていうのもあって、う
ん、はい、
で今回はもう一つね、大阪で、トーク&ライブ&やりました
ね、
なんか
やりました、ね、
飯村大子さんみたいな、
ディグミーアウトアート&
めっちゃ長かった
やつ、ライナー&トーク&ライブ、
そうちょっとお酒飲みな、はいはいはい、飲みつつちょっとアルバムに関してみんなトークしたり、まあ軽くね視聴会じゃないけどそういうのもできたんだけど、
はい、
なんかもっと他のなんか地域でもできるといいなっていうのはありますね。
確かにね。
なんかライブとは違うもんね。なんかトークとかね、ね、お客さんと触れ合えるのは距離感が全然違うからね。
うん、まああとはあれだったよね。その大阪のイベントではトークイベントっていうかね。うんうん、まあそういうところで結構そこでしか聞けないアルバムの裏話とか、ね、
はいはい、
まあそういうのを聞くとね、よりその
なんか、ね、アルバムの聞き方が変わるというか、うん、
ね、
ま
あ、
より楽しい、
ね、そう、それはだからやっぱ他のところでもやれたらいいなみたいなのが ね、 ね、 ね、ありましたけど、ね、まあそんなこともありつつ、うん、
はい、
山さんはもうだから、
いや僕はもうだから俳句でしょうね、みんな知ってると思うけど、
その時もね、うん、読んだというか歌ったというか、
やっぱ俳句がちょっとね、やっぱ拙なかったかなと。
だってさ、あれじゃん、
いやいやいや、
その山さんがね、
はい、
タワーレコード郡山店で、
はい、
フリーハイクスタイルコンテンポラリー
って
すごい企画ですよ、これは。
ありがたいですよ。
それはどういう企画だったんですか。
その郡山のタワーレコードで、山さんの俳句ドキュメンタリー DVD っていうのがね、
うん、
CD カードついてきたんだけど、うん、それを持ってきてくれた人にはそこのその場でサインと握手と、あとそのお客さんファンの方からお題をもらって、その人に向けて一句読むっていうね、うん、企画をやりまして、
どうでした？
いや、とてもね、平日で、うん、本当急に告知したんですけど、うん、結構集まってくれて
ありがたいですね。
なおかつそのね、何が嬉しかったかっていうと、うん、他県から それこそ関東とか、宮城とか、うん、いろんなところから来てくれたんですよ。その急にもかかわらず、うん。それがもうすごいありがたくて。で、それでなんかね、なんか福島のお菓子買ったよ、みたいなね、うん、ツイッターで書いてあって、そういうのがもう嬉しかったですね。
でも、落ちなし方一さ、9300足りなかったじゃん。
まあ、だからあれですね。これはもう結果、プロモーションの結果ですよ。山さんの。努力のなさというか、だから結果ってさ、もっと頑張ってきたら9300いったかもしれないじゃん。1万ね。そんなのびちゃんは
そんな、僕はですね、なんか、山さんに俳句をやらせすぎちゃったなっ
今日、昨日、今日と散々。
そうですね。
そういう反省点があります
ね。だって俺、俳句考えてる瞬間、本当になんか、アルバムの話できないぐらいちょっと悩んでたからね。いろいろね。
そう。だから、もう、これは、
本末転倒なんだよね。実際
これは、その、山さんが悪いどうこうっていうよりかは、山さんに俳句を振って、うん、結局アルバムの話とかをしっかりできずに終わっちゃったりすると、はい、なんか、ああ、山さんに俳句振らなきゃよかったな、みたいな。そう、自分自身ね。
いや、でも、ね、でも、あれですよ。僕はちゃんと他のメンバーがしっかりアルバムの話してくれるから、そっちに行ってもいいかなって思うわけですよ。頑張っていこう。
ありがたい。
お触った、ちょっと触った。
あやさんの背中触っちゃったよ。
こういう反省点を生かしつつね、はい、次はもっとちゃんとやりましょうよと。
来てくれたわけじゃないです
か。そうですね。ありがたいですよ。
だから本当各地でありがたいことに、俳句がそう浸透して、うん、もう本当各地の媒体さんとか、ファンの方に、うん、山さん一句お願いしますみたいな、うん、もうそういうことを言ってもらって、うん、言ったら楽しんでくれるみたいな、やっぱそのギター以外でもね、うん、楽しんでもらえるっていうのはやっぱ、
ありがたい。
嬉しい、ありがたいことです。
ありがたい。じゃあ山さん。
はい。
反省で一句お願いします。
できないのに。やるんじゃないよ。なん。
ということで。
まあ今のもね、できないのにやるんじゃないよって話だよ。
本当だよ。本当だよ。じゃあもうここで一曲聴いていただきましょう。
ダスドスってなっちゃった
ね。最後の髪の句なんて言ったのか分かんない。
ダスドス
はい。それでは聴いてください。ホワイトアッシュで、せーの。
スペード3。
お送りしたのはホワイトアッシュでスペード3でした。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週の放送いかがでしたでしょうか。番組の感想やメンバーに質問リクエストなどね、ぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。アドレスは www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon と、なっております。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですけれども、5月14日からですね、アルバムのリリースはエンペラーズ&ダムアシーズ、
はい、
始まりますけれども、はい、こちら、もうすでに一般発売を、そうですね、しておりますのでね、うん、ぜひぜひ、皆さん遊びに来てください。というのと、3月26日からですね、YouTube でアニメモンスターストライクの、
はい、
新章が、うん、配信されているということで、こちらのアニメではですね、僕らの新曲がなんと、
はい、
聞けちゃいますよ、はい、ということですので、はい、ぜひね、そちらの方も、チェックお願いいたしますと、
はい、
いうのと、あと4月1日から、山さんが、インスタグラムを始めて、そして、はい、1日1俳句ということで
写真を載っけてね、そう、今日感じたこととかね、
その、様子も、はい、皆さん楽しんでください、ね、っていうわけで以上、せーの、
お待たせでした。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
Rock and Roll Bandwagon Featuring Fuji Fublic。
ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢大輔です。
ベースの加藤です。
はい
はい
はい、始まりました、ロックンロールバンドワゴン、フジファブリックです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう皆さんね、新社会人の方も、
うん、
新入生、うん、学生の皆さんも、ね、うん、新しい生活が始まっている頃でしょう。
でしょうね。
はい。何か、
うん、
エールありますか。
エール。その、
大丈夫だ。
新しい環境にね、慣れることも楽しんでやってくれたら、嬉しいなと思いますよ。
そうですよ、
うん、
まあ新しい、うん、なんですか、なんですか。何が面白いんですか。
思い出し笑いしただけです。
どうしたんですか。
直近の思い出し笑いしただけです。
まあまあ、そのね、 新しい生活はもうすぐね、うん、いろんなことが溢れてね、キャパオーバーになりがちですしね。
はいはいはい、そうですね、
僕らもね、うん、常にキャパオーバーでやってますので、はい、今回も、いただいているメッセージ、はい、読んでいきたいなと。
はい、
はい、
加藤さん、
はい、FM 大阪でお聞きのラジオネームウニウニさん、
うん、
バンドワゴン毎週楽しみに聞いています。
はい、ありがとうございます。
他の2組はメンバーに女性がいて華やかな中、はい、男3人でモサモサ話している僕らにグッときますという。
誰がモサモサ、
誰がモサモサだよ。
華やかではないということですね。
華やかではないよ。そのごめんなさいね、もうホームページとかね、写真とか見てくださいよ、うん、もう華やかさあると思いますか。
モサモサモサっていうところで
華やかさ出したよな、う
ん、ねえ、うん、花つける、うん、
花ね、
うん、
読んでいいですか、続き。
ごめんね。
5月に発売される新曲ポラリスとても楽しみです。
ありがとうございます。
4月から始まるアニメのエンディング曲ということですが、はい、今までもそれぞれモノクロームブルーなど作品の雰囲気にぴったりの曲を作られてきましたが、今回も先にテーマを聞いてから作品作りに取り掛かれられたのでしょうかという。
はい、これは
そうです、
テーマはね、
はい、
うん、
今回だったらマギなんで、
うん、
そのシンドバッドの冒険でだいたいこういうストーリーで、もう漫画もあるんで
発売されててね、ね、
そう、うん、それを拝見しながら見ながらとか、ね、
新しいシリーズということで、
そうですね、
マギの、
うん
うんうん、そういうのはやっぱり考えて、
はい、
そのサウンドでも詩の内容でも考えますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
これはこれで楽しいですよね、うん、だからこういう作り方っていうのはね、う
ん、ある意味まあ自分たちで、まあ、作曲するにあたってこうお題みたいなね、
うん、
どういう曲を乗っけるかっていうのはその内容次第でも変わってくるわけですから、
うん
うんうんうん、登場人物の気持ちになってっていうのはあれですけど、うん、目線で書いたりとか、
うんうんうん、
すごい世界観を俯瞰的に見て描いたりとか。
そうですね、
ブルーの時もね、うん、作品を読んでたもんね、
読んだ、うん、読んですぐ描いたような気がするな、うん、だからすごいこう登場人物の気持ちがグッと入ってる時に描くことが多いですね、
うん
うん、鉄は熱いうちにですか。
そう、うん、ライフとかも、ライフは、
うん、
銀のサジやったん
ですね、そうですね、う
ん
う
ん、あれはそういう話をいただいたのが打ち合わせ中だったんですよ、喫茶店で。
あー、そうでしたね、
そ
うだ、うん、
でその話をもらった時にはもう半分ぐらい
でき
てたよね、
うん、
それはもう会話で、
うん、そうそうそう、会話でね、うん、あったよね。
そう、前から好きで読んでた漫画なので、うん、あ、じゃあ大ちゃんあのピアノでああやってねとか、
う
ん、
もうできたよね。
そうそう、ベースでああいう風にやってっていうのはもうその場で会話で作ったのを覚えてます、
うん、
で家帰って、うん、詩を書いて曲を乗っけて、うん、アレンジしていく。
そうそうそう。
そうだそうだ、
うん。
そういうことありましたね。
ありました、
ね。
まあそういうのもやっぱりこう楽しいですよね。
うん、
うん、作品と一緒になるものなん
で。そうですね、
はい。
ぜひお聞きの方でお願いしたい方は連絡ください。
もう本当に
企業の方。
企業の方ね、うん。まあまあいろいろ楽しんでねできますから。
はい、
はい、続きまして FM 大阪でお聞きのラジオネームパンコさん。
パンコさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は2月に高校を卒業しました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
校則の厳しい学校だったからか、卒業した1週間後には友達のほぼ全員が髪の毛を染めたり、
うん、
ピアスを開けたりと、みんな大学生っぽくなっているようです、
うん、
ね、
うん、
いいですね、
うん、
そこでフジファブリックの皆さんに質問です。フジファブリックの皆さんは今まで髪にどれだけ手を加えたのでしょうか、
うんうん、
まあ、カラーリングやパーマなので、
うん、
加藤さんは一度ひげを金髪に染めたのが印象的です。そうくんは髪型が変わっているものの染めたりはしていないイメージ、大ちゃんはくせ毛に加えてパーマもしているんでしょうか、そこら辺も加えてよろしくお願いしますということで、はい、どうですかね。僕はあの高校の夏休みとかにね、
うん、
金髪にしたりしてましたよ。
へ
ー、限定の、夏休み限定で。
そうそう、僕も校則が厳しかったので、でもどこまでこうダメなのか、
うんうんうん、
あの僕はまあ帰宅部だったんですよ、
うん、
最初以外は、
はいはい、
最初サッカー部だったんですけど、
うん、はいはいはい、
すぐ退部しまして、
うん、
帰宅部だったので、まあ、あまり目をつけられないだろうと、
うん、
まあ、ただなんかギターを毎日持ってきてる、
うん、
ただもうなんかそこら辺のやつだろうと思われてるだろうと思ってたので、
うん、
ちょっと金髪にしてみようかなみたいな、
うん、
じゃ あ, あの高校1年生とかの夏、
うん、そうね、高校1年生の夏はね、
うん、
テクノカットでね、
うん、すごいね。
テクノカット
レディーガガみたいな感じよ。
早いね。
早い
よく言うとね、
うん、
で前髪だけ黒くてあとは赤色やってな気がすんな。
想像がつきませんね。
ないね。
とか、うん、おかっぱ頭だったですね僕は。
おかっぱ
結構チャレンジしてたんだ。
そうそうそうそう、だからそれは例えば YMO が好きだからとかいうのも、
うん、
特にはそんななくて、うん、なんかやってみたくなっちゃってるよみたいな、
うん、でやっちゃったよみたいな、
うんうん、もちろん、はい、まあ、ドレッドパーマとかもやりましたね。
ドレッドパーマってどういう今で言う誰な感じですか。
ね、
今で言わなくてもいい、
今で言わなくてもいいんやけど、うん、あの短いじゃあそう髪も伸ばせないんで、うん、すごい短いドレッドみたいなのをやってましたよ、う
ん、フリットみたいな、
ルートフリット、うん、まああれは不等ドレッドなんですけど、うん、もうちょっと細いドレッドかな、うんうん、
もうちょっと細いドレッドね。
そうそう、なんか伝わりづらいかもしれないですけど、
北原さん、
北原さん、北原さんみたいなあれよりもうちょっとスカパラな北原さんより太いかも、まあそれはまあ高校の同級生で、うん、そういうところでバイトしてるやつがいたの、うん、そういうところってのは美容室で、
うんうんうん、
ドレッド専門美容室っていうのが大阪にあって、そこで、はい、友達価格でやってまいりました。
北原さんか、
はい、なるほど。
大ちゃんなんかやってます？
やってないね俺、うん、学生の頃何をどうしたところで同じ髪型になっちゃうんですよ、癖毛が強いんで、
うん、
で、まあ、今は、まあ、さっき質問ありましたけど、癖毛に加えてパーマもしているのでしょうか。いえ、していません、
うん、はい、天然ですね。
天然なので湿度にものすごく影響を受けますね。
加藤さんはヒゲやってたけど、
やってたね、
もみあげすげえ伸ばした時期あったよね。
あったね、
あったね。
だから昔っていうか、うん、まあ、俺が入る前っていうかね、あの花屋の娘の PV とか見ると、
うん、
もみあげ結構あんのよ。
ルパンみたいだったね。
そうだね、あの時ね、うん、やってたやってた。
ていうか加藤くんはヒゲ短くしたの？
最近短くしてるんですよ。
全部は剃らない。
あ、全部言ってもいいっすよ。
いや大丈夫です。
あ、わかりました。
ひとまずそれ今のいい感じっすよ。
あ、本当ですか、
うん、渋いよね。
渋い渋い、
うん、ちょっとじゃあ、うん、この辺はもうちょっとキープしながら試行錯誤したいと思います、
うん、そうですね。だからもし加藤くんのヒゲの形で何かリクエストあったらメールしてください。
あ、そうですね、うん、
はいはい、はい、
いただきます、う
ん、はい、うん、お願いします、
ね、お願いします
その絵も添えて
絵も添えて、
わかりやすいやつね、うん、メール、うん、キス FM 神戸でお聞きのラジオネーム、くまっこさん、ありがとうございます、
はい、
最近春に向けて洋服が欲しいなと思っていますが、いざショッピングに行くと同じような流行のデザインばかりに思えてきて、うん、なかなか思うようには買うことができません、
はい、
本当はもう少し攻めてみたいのですが、結局いつものお店で無難なものを買ってしまいます。フジファブリックの皆さんは服を買う時のこだわりなどありますか？そして買うまでに迷ったり悩んだりされますか？皆さんおしゃれですが、特に大ちゃんはシャレオツですよね。そしてそうくんよく同じ服を着ているイメージがあります。
そう、
前はもっと派手でしたよねって書いてあるんですけど、うん、加藤さんは帽子いくつあるんでしょうかと、いろいろありますが、買うまでに迷ったり悩んだりしますかということで、大ちゃんは確かに洋服たくさん持ってるし、
持ってますね。
あとね、物持ちがいい、
うん、
すごい、
すごい、
うん、
数持ってるから、
うん、
意外と初めて着てきたものが2年前とか3年前に買ったとかっていうのがあったりするとか、年に2回しか着ない服とか、
うんうん、
ああ傷まないんだね。
傷まないですね、
うん、大ちゃんあれでしょ、あの展示会とか行くでしょ。
行ったりもするよ。
だからそこでもバンって買って、
うん、
で家で温めてんでしょ。
温めたりもするし、うん、ユニクロで爆買いもしますよ。
ほんま、てか今日なんてさ、肩についてるチャックずっと開いてるもんね、うん、
開いてるね今日は。
これは何、そういうちょっと恥ずかしそうな顔してるけどなんで
痛いの？
あ、チャックが
痛いの
試着はした？
してないんだけど、いや、うん、ここまで痛いとは思わなかったんですよこれ、うん、だから
あ、チャックが当たって痛いんや。
ここが痛いから多分これ慣れると思うんだけど、うん、だからあんま着れないんだよこれ。だから数は持ってるけど、うん、本当にこれがいいのかどうかっていうのは分かんないよね。
あ、まあ、それはあるけどね、まあ、
でも買って着てみると好みが分かっていくっていうのがあるからね。
そうね、
うん、
冒険していくっていうのがあるから。僕の場合はその前はもっと派手でしたねっていうことですけど、なんていうか前はよく思ってたのは、
うん、
ステージとかは特にね、うん、普段絶対着ないような服を着たいと思ってたの、う
ん、ああその話もしてたことあったよね。
そうそうそう、うん、もう普段それ着て歩いてたら大丈夫みたいな、う
ん、はいはいはい、
いうになるようなものを、だからステージでしか着れない服っていうのを楽しんでたわけですよ、
うんうんうんうん、
それがいつの間にかそうじゃなくなってきてるっていう。
なるほどなるほど、うん、
よく同じ服を着ているイメージがあるっていうところもね、
うん、
あと俺もこのカーディガンなんてもう買ってから、うん、ほぼ毎日もう半年ぐらい着てますから。
もう、
うん、よく見るやつだ、
うん
うん、
でもそういうのに最近ちょっと憧れもしてる。
なんでもう 逆おしゃれやで。
いやだから、うん、そこに、うん、今日何を着ようとか、
うん、
に脳を使いたくない時がある。だから、はいはいはい、スティーブ・ジョブズとかさ、
うん、
また同じの着てるじゃん、
ね、はいはいはい、
まあ同じ毎日同じじゃないんだけどそのなん、うんうん、とか極論言ったらお坊ちゃま君もさ、
そうね、
そうだね、
まあ、ステージで言うとそのこの前もご一緒したあのアコーディオンのコバさんとか、
うんうんうん、
やっぱりボーダーセントジェームスのボーダーとかね、そうそうそう、ポリシックスのつなぎとか、うんうん、あるものね、
そうだね、うん、カラーというかその人といえばっていう、
そうそうそう、そういうのはまあ楽っちゃ楽やけど、まあまあ、うん、聞いたところによると、うん、やっぱりもうちょっと遊びたいっていう気持ちもやっぱり出てくるのは出てくるみたいな。
なるほどね。で俺とかさ、ここ痛いとかないじゃん、この首が、
う
ん
う
ん、
そうね、
当たって痛いとか、うん、そういうのはねいいなと思いますけど。加藤くんは、
うん、
帽子はね、
帽子何個
いくつあるんですか。
いくつだからこれ結構どこでも何回か言ってると思うんですけど、
うん、
箱に何か入ってます
あのさ
何枚か、
ね、箱に何枚か入ってます。
うん、毎回その答えじゃないですか。
そうそうそうそう、
一回ちょっとリアルな、うん、
リアル数字を
数字をちょっと出していただいて、
はい、
でロックンロールバンドワゴンの中で、
うん、発表するという
発表を
してみて。実は何枚です
か。そう実はね、
実際こんだけありましたよっていう、
はい、
そうなんですよ、うん、でも僕も本当ね山内くんと一緒で ほぼ同じ服なのよ。
そうだからまあまあ、うん、めんどくさがりないと思 うある程度、例えばギターで言うとね、ストラップかけるでしょ、
うん、
じゃあもう左側が擦れてくるのよ肩の、
はいはいはい、
だからここら辺ボサボサになってくるし、
うん、
だからなんかね、
それが
脱ぎやすいとか着やすいと か、うんうん、だからカーディガンあたりが動いて汗かいてもパッて前開けたらいいとか、
うん、そうだ、
その機能的になってきてるからあれですよね、まあおっさん中話ですよ。おっさんになってきたってことです。
同じの2つとか、
そうだからそういうことになってんのよ、同じの2つ買うのよ。だから
そうするとスティーブ・ジョブズとかと一緒になるよね、その流れは。
その例えが世界を変えた人物だから
、うん、
いいんだけども
いいんだけどもっていうなんかいいふうに聞こえるけど、
う
ん、
そうそうそう、
武将ですねやっぱり。服はでも俺も好きなんですよ、好きですけど、うん、なんか一個ボンって買って、
うん、
それずっと着たいっていう、
うん、でよれたらもうしょうがないみたいな、
捨てるか弟にあげるみたいな、
うん揺れないでくれっていう。
揺れないでね。
本当いいと思うよそれ。
だから綿 100% とかっていうと、
うん、
ちょっとあれなのよ。だからポリとかが、
うん、
ポリエステルとかちょっと入ってる方がさ、例えばジャージみたいな、
あ、はいはいはい、
ああいうのが僕好きなんですけど、あれは、うん、そういう武将でも、
うん、
大丈夫、ちょっと形綺麗になったりとか、
へ、
あのちょっとした丈夫感が、
丈夫、ちょっと不潔に見えないみたいな、
うんうんうん
うん、そういうことを考え
なるほどね。
で買ったりはしますよ。
うん、
うん、実はもうはい。あの洗面台でこう、
うん、
ジャブジャブジャブジャブ、うん、MR でつけてつけ洗いとかしてね、
一応、
うん、ちゃんと洗濯はね、
洗濯はしてます、
うん、はい、はい
はい、ということで、
はい、
最後なんか洗濯みたいな
話になり
ました。いやいい話
です
よ、
いい洗濯です、
うん、ということでそろそろ終わりの時間です。
はい、
はい、メッセージも募集中です。番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。僕らのツアーに向けて各地域のおすすめ場所、食べ物、人の情報を待ってます。そしてあのインフォメーションを大ちゃんからお願いします、
はい、春のツアー、富士ファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャーが、5月17日の神戸から6月26日の長崎まで、全国12カ所あと1ヶ月ぐらいですね、はいはい、それから今年も富士フレンドパーク2016やります、7月1日大阪ゼップナンバー、7月6日7日が東京ゼップダイバーシティ東京、5月11日にですね、ニューシングルのポラリスが発売決定です。あと1
1ヶ月ぐらいですね、これもね、はい、これはアニメマギシンドバッドの冒険のエンディングテーマになってます、うん、その他はフジファブリックのホームページをご覧ください。携帯サイトもあります。
ファブチャンネルというのがありますね。
はい、ありますよ。
はい、この後はビッグママの登場です。
ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングビッグママ。
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ギターの柿沼です。
ドラムのリアドです。
今週はこの3人で、トリを務めます、は
い、よろしくお願いします。
春、
はい、
まあ、出会いと別れのシーズンでありつつ、はい、今年でビッグママデビュー10周年で、
はい、
ございまして、はい、我々が、はい、まあもう初期メンバー、そういう言い方するのも別にあんま好きじゃないんだけど、はい、オリジナルメンバーだよね、
はい
はい、高校2年生ぐらいからですか、
なんとなく始めて、
は
い、高校1年生ぐらいから多分それぞれ楽器だったり、うん、バンドはなんとなく始めつつ、うん、
はい、
まあちゃんとバンドをやろうとかオリジナルの曲を作り出したのが高3、
うん、なんかその辺があやふやなんでね、こうもう全部遊びでやってて、うん、みんなでこうね集まってやってたから、
うん、こうラジオ聞いてる方にこう、はい、野球部の高校生の時代があったようにサッカー部の時代があったように、うん、はいはい、文化部の時代があったように、我々にはなんかその部活動がない代わりにこう、うん、バンドがあった。
教室の後ろでね、曲作ってましたね。
ね、はい、のんびりやってましたね、うん。
ちっちゃいアンプとシールド持ってって、はい、なんかあの
かっこいいバンドに聞いたりして。
そう、こうジャンプ重ねて叩いてるような、う
ん、あったね、うん、ジャンプ重ねてたかもね、
うん、
で、はいはい、まあ、高校2年生の時に、うん、まあ、なんとなく我々がこう集まりだし、
うん、
で同じクラス、当時カッキーと僕が同じクラスで、はい、でベースの安井も同じクラスだったと、
はい、
ま
あね、
当時はまだ全然メンバーじゃないんですけど、
う
ん、
はい、同じクラスでしたね。
ただもうなんか巡り巡って運命なのか、僕らがバンド名に迷ってる時に、
はい、
あの俺それそんなに覚えてないんだけど、うん、安井がそれでいいじゃんって、うん、僕の自転車に貼ってあったビッグママっていうステッカーから、
はい、
うん、あのバンド名が決まったって、うん、これ俺今問いかけたいんだけど、これ本当かな、
これ俺はいなかった、
これ本当です。
本当なんだ。
俺が覚えてる記憶だと多分駐輪場で、うん、まあ、あんまりにも考えてても浮かばなくて、うん、でも帰り自宅をして、うん、最後どうするみたいな感じでこうカナエがまたがっててチャリに、うん、その時に多分ステッカーにこうあって、うん、でそれをヒエとかもうこれでいいじゃんって言ったんだよ多分、うん、
その人が後にメンバーになるって
ことすごいですね。だからなんか面白いよね、
うんうん、そう、俺の記憶だと多分俺はバンド名とかを考えるときにこう今じゃ恥ずかしいものをすごいたくさん考えた方の人だと思うんだよ。
カナエはやたらルーキーとか入れたかったもんね。
なんかそういう
のを俺が覚えてるのはユースレス ID っていうバンド、当時俺は大好きで、
あ、俺それ覚えてる、
ね、コードレス TP っていう、
ね、ああ、ありましたね。
それっぽいちょっとセンスあるけどね、今思うと
確かに結構かっこいい、ね、う
ん、なんか当時好きなバンドを
ちょっともじったり、
ね、ちょっともじったりとかで、
カッコつけたくなかったのはね、共通してて、ね、
そうだよね。
それでね、すごい候補を多分自分なりに出したんだけど、
そうだね、
でも最終的に
しっくりこなくて、
そう、安井の一声で決まる
ね。
はい、でしたね。
そんな懐かしいですね。
あのデビュー10年のビッグママの、あの記念すべきこのアニバーサリーイヤーの1曲目聞いてください、はい、ビッグママでスペシャルズ。聞いてもらったのはビッグママでスペシャルズです、デビュー10周年アニバーサリーイヤーのビッグママ、今週からですね、
はい、
バンドの歴史を振り返る新企画をお送りしていきます、はい、題してビッグママアルバムヒストリー、ビッグママアルバムヒストリー。
Yes.
Yes.
毎回ビッグママのアルバムを1枚ピックアップしてですね、あの当時を振り返りながら、
はい、
記憶を紐解いていこうかと。なるほど。で第1回が2006年ですね、
10年前、
7月リリース、はい、デビューミニアルバムショートフィルムスについて、
はい、
この3人プラス、高校の同級生、大学の同級生の、はい、Y スケと、
はい、
エムタ、モコタそしてその5人でしたね、
うん、はい、そうですね、
はい、俺あんまり覚えてないんだけど、唯一このショートフィルムスっていうアルバムのタイトルって、
うん、
俺がつけた記憶がないんだけど、
なんか
カッキーかな、
俺かもしんないね、うん、なんか俺が提案した気がする、
うんうんうんうん、それ以降なんか何の気なしに俺がこう押し通すようなのが黙認されつつなことで進んできた以外で、うんうん、このアルバムだけそういえばタイトル俺がつけてないなっていう 記憶が残ってて。
なんか多分話してて、うん、こう
みんなでこう候補とか結構ね上げた
中
で、
ね、上げたけどね、うん。なんか一個一個にこう物語ストーリーがあるような歌詞をかなえが書いてたから、うん、まあなんか短編映画みたいだねっていう話から、うん、多分いいんじゃないって言った気はする。うん、はい。
そう。まあでもそれを含めて、うん、当時高校生の時から作ってった曲だよね、はい、これ大学3年生の時かな、はい、出したのは、
うんうんうん、
そうだよね、うん、
あそこで作ってた
ね、
C スクで作ってた、
あ大学の C スクエアって言って
作ったりもういろんなとこで作ったかも
な、なんならこうあの、ね、路上で駐車してるところであの、うん、車で
それもある、ね、
曲作ったりしましたよ ね、
スタジオに入りたくても、うん、お金とか時間がなかったりして、うん、とかそういう時もあったね、うん、
ありましたね、う
ん、はい、で、収録されてる曲、
うん、
はい、
未だにでもやりますね、たまに
ルカッライブでと
か、うん、
やりますね、CPX、
そう
です
ね、
はい、その後は Now You Are Not Here、 これカバーですけど、
カバーですね、
Seriously Little Cloud、 この辺もたまにありますね、
はいはい、
あとは、In My Bedroom We Have No Doubt、
We Have もやるね、ライブで、
もう未だになんか50年以上前なんですけど、
うん、
あの自分で歌ってることとかそんな変わんないんだなとか思いながら、まあ、でもサウンドメイキングめちゃめちゃここから進歩したじゃないですか、その進歩っていう表現も、まあ
ね、成長というか、
そうだね、
分かんないけど自分たちなりにもっといい音楽を探し続けてきた、こうなんかもう原点の原点、原石的な
、うん、
やっぱりでもなんかこの時にしか表現できないものってありますよね。
でも聞けないでしょ、カナエは。
俺はね聞けない
そういうタイプだもんね、
うん、
俺この間なんかの、うん、なんでだか分かんないけどたまたま久しぶりに聞いてて、うん、結構良かったよ、あの当然音もそんななんかこうクリアでもないし、
うん、
あのプレイも若いんだけどやっぱ、うん、そ1枚目のそのもう溢れ出る衝動、
まあ、そやってやるぞ感、
そう、うん、とその昔から それこそ高校生の時から作ってた、うん、あのイメージしてたものを初めてこう形にしてた部分がね、あのなんかすごい良かったよ。
単純にあの曲に対してっていうよりかは自分のプレイとかってどう思います、う
ん、
その時は。
いやもうひどいもんでしょ表現力もないし、でもその時にこうね一生懸命やってるのはその音にはあのなんだろう伝わってるというか、だからなんかそれがいいと思うんだけどね、うん、
あの10年前の自分となんかこう変わらないなって自分で思う部分ってあります？
変わらない、なんだろうな、
でもセンスはやっぱある、
うん、そうだね、
あるなって、そのそれぞれあの下手な中にも、うん、ああこういうのやりたかったんだなとか、多分今この曲を作っててこうアレンジしてても多分浮かばないんじゃないかなみたいな、
うん、
そういうこう、
そう ね
センスは
どっちかというと変わってったものもたくさんあって、うん、
なんかそんな感じがしたけどね、
軸は一緒かもしれないけどね、うん、
そのここからこの展開いくかとか今絶対にできないじゃないですか、あの僕の中では We Have No Doubt、
はい、あーそうだね、
どうやって
We Have とかはすごい
曲だよね、なんであれ作ったんだろうね、
どうやってあのアレンジが完成したのか、
多分作ったの3人じゃん、うん、俺らが多分さ
どうしたんだろうね、
どうして
あそこで急になんで、
ね、うん、リアト君スピードアップみたいなさ
2曲を合体させた、
ね、すごい
よ
ね、
あれは未だに不思議だよね、は
い、このなんかねあの、うん、曲知らない方自画自賛してて、なんかこう若干気持ち悪いかもしれないですけど、ビッグママあの We Have No Doubt って曲が、まあ、これでコンピレーションに入ってたくさんの人に聴いてもらうきっかけになったりとかして、あの、まあ、なんかそんな曲があるんですけど、あの後半からガラッとこうもう人が変わるような、
うん、
そんなアレンジになっておりまして、
うん
うん、まあ、とかもありつつ、はい、やっぱり、うん、でも自分的にはあの CPX という曲があってですね、
はい、
こうコンプレックスの塊ですっていうことを表現して CPX っていう風にしたのが、うん、まあ相変わらずこう自分らしいなと自分でも思うところがあって、やっぱりこうすごく大切な曲なんだなっていうのを教えてもらうというか、実はですね、うん、この曲 PV のうちに撮ったりとかしてるんですけど、
はい、
僕だけ固くなにそれを拒んでたんですよね。
ルックアットミーだったんでね、
1曲目のルックアットミーっていう曲の方が良かった
です。周りはみんな CPX で、まあ、PV 撮ろうよ、この曲推し曲にしようよってムードだったんだけど、うん、カナエだけルックアットミーに押したかってたね、
うん、そうそうそう、
確かにあったね、
それ覚えてる、
うん、あのそれ以降も常にあの私カナエの推し曲がみんなと ずれてる 温度差は常にありながら、
まあね、それ難しいね、ジャッジではあるんだけど、
ね、どっちが良かったかとかもね、分かんないしね、
どっちもできないですね、
うんうんうん、
いやっていうこともあるんですけど、
はい、
まあ改めてこうショートフィルムス、もうこれを機に聞き直してみようかなと私も思う。
In my bedroom の最後の最後でカッキーがこう歌い上げる瞬間とか、俺はレコーディング中ガッツポーズしたのを覚えてるね、あとね、うん、こういうブースの中でカッキーが撮ってて、俺外で聞いてたんだけど、なんそんなにテイク重ねなかったんだけど、なんか 2テイク目3テイク目ぐらいで ものすごい伸びのあるボーカルを歌い上げて、それで俺はもう外でガッツポーズしたのを覚えてるっていうのを発表しておくんで、
ちょっとあの時だけ下ろしてたんですよね。
下ろしてた、
下ろしてた、
あのいた子的な、
あの誰があ
そこだけ、あの時は誰だったかな、
織田信長とか。
織田信長歌うまいの。全然違う人
を。そういうんじゃない。
武将じゃない。
本当にいい、本当にいいから。ギャグとかじゃなくて。
すいません。
聞いてほしい。それは。
すいませんでした。はい。
ね、
は
い、ぜひ聞いてください。
じゃあというわけで、はい、インマイベッドルーム
じゃなくていいんじゃないですか。
わかりました。は
い、
あの、
はい、家で聞いてください。
ショートフィルムスからこの曲を聞いてください。はい、ビッグママで CPX。聞いてもらったのはビッグママで CPX です。僕たちとはお別れの時間が近づいてきました。
はい、お悩み相談や質問24時間お待ちしております。思いっきりママ電話ロックンロール判定へのメッセージもお待ちしております。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってくださいね。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
ニューシングルスペシャルズ、そしてライブ DVD ザ・バニッシング・ブライドツアー2015消えた花嫁の行方発売しています。
はい、
ビッグママ10周年マンスリー企画をやっていまして、ビッグママニバーサリー2016-2017、はい、ママンスリースペシャルと題して、
はい、
5月は恒例になってます母の日ライブゼップ東京やってます。
はい、はい、5月8日です。お待ちしております。はい、6月7月もあの徐々に発表されてると思うんで、
はい、
皆さんビッグママのホームページをチェックしてください。はい、今週はここまで。この後はエンディングです。せーの、
ビッグママでした。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。春の陽気に誘われた陽気な3組のトーク、いかがでしたか？
さて、番組ホームページにはオンエアでは聞けない未公開トークも満載な音声ポッドキャストも公開中。そして質問や感想などメッセージも24時間お待ちしております。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll.